9月6日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは東京パラリンピック昨日閉幕しました。一夜明けた今日、橋本聖子組織委員会会長と武藤敏郎事務局長が、東京有明のメンプレセンターで総括会見を開いております。成功したかは歴史が証明してくれると述べたということです。それから新型コロナの行動制限、まあ、お酒の出し方であるとか、あるいは、営業、飲食店の営業の時間であるとかの制限というものですが、これについて、まあ、金曜日にですね、感染症対策分科会から、行動制限の、まあ、段階的な緩和についての提言があり、それを受けて今日加藤官房長官は、行動制限緩和の検討を急ぐとこういうことを示したということであります。それからですね、南太平洋のキリバスに、大使館を新設へとこういうニュースも入ってきています。南太平洋に向けての、まあ、様々な外交戦略というところです。まずは収録しておりますのが9月6日月曜日、日本時間夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、前の週末と比べて531円78銭高、29,659 円89銭とおよそ5ヶ月ぶりの高値となりました。菅総理の退陣表明、先週末にありましたが、まあ、これを受けて次期総理が打ち出す政策への期待が高まったということであります。政局をめぐる不透明感も後退したということで、まあ、総裁選の顔ぶれというのが徐々に出てきたと、まあ、報道ベースですけれども、まあ、今のところ立候補を表明しているのは岸田文雄さん、それから、噂されているというか、まあ、ほぼ表明したに近い形ですけれども高市早苗さん、それから河野太郎さんの名前が挙がっているのと、さらに石破茂さんに関しては不出馬という話が今日あたり出てきております。河野さんを支持するのであるということが出てきているというあたりで、まあ、構図が固まりつつあるのかというところで、まあ、その辺で、株式相場としてはと、まあ、不透明感から、まあ、ある程度動きが固まったということで、まあ、それで買いが入ったということのようであります。さて、今日取り上げるニュース、まずは東京パラリンピック昨日閉幕いたしました。今日は橋本聖子組織委員会会長と武藤敏郎事務総長が、メインプレスセンター東京有明で総括会見を開いたということであります。まあ、成功したか歴史は証明してくれるとおいうこと、まあ、そしてレガシーを引き継ぐためにどのような活動を起こしていくかは大事だと思うというふうに橋本会長は、まあ、話したということであります。で、まあ、バッハ氏に対して、感謝の言葉を述べたということで、あります。まあ、運営の方の仕切りであるとか、あるいはこの開催そのものが非常に政治的なマターになってしまったというところでですね、まあ、オリンピックと聞くと、まあ、それだけで顔をしかめるような人もいたりだとか、非常に、まあ、そういう意味では政争の具にされてしまったところが非常に不幸であったなと思います。競技は素晴らしかったということ、そして、オリンピック、パラリンピック含めて、アスリートの方々の頑張りであるとか、そのひたむきな姿勢というものが、人々に勇気を与えたということは当然、あっただろうというふうにも思いますし、そういう意味ではスポーツの力というものを見せてくれた大会でもあったという、まあ今回のこのイベントも現場のその頑張りというものは非常に尊いものがあったし、そして素晴らしかったと、それはですね、アスリートのみならずそれを支える競技団体であるとか、あるいはボランティアの方々の献身とこういうものは非常に尊いものがあったということであります。で、他方ですね、その仕切る側は今申し上げた政治的な争いに巻き込まれてしまったというところの他にもですね、 まあ、非常にいい現場で、まあ、取材した記者などに聞くと、まあ、現場現場で、仕切りが違うと、A というところでいいと言われたものが、B というところに行くと全くダメだというふうに言われて、一体何の一貫性があるのかもわからないと、上で統率も全く取れてないんじゃないかというようなことがあったりとか、まあ、今回無観客での開催と、オリ、パラ、両方ともそうなりましたけれども、観客を入れてないという状態でもかなり混乱が見られたと、これが観客を入れたら一体どうなってたんだというようなですね、声も聞こえてまいりました。またメディア関係に対しても取材できるところできないところなどの仕切りというものが、まあ、非常に曖昧であったというところは、まあ、現場に聞くと、まあ、不満として、漏れてくるところであります。でまたですね、パラリンピックに関しては、基本的に NHK が独占という形でやっていて、で、まあ、なぜ民放が、パラリンピックをやらないのかという、まあ、批判をですね、私の勤め先にもいただきますし、また様々な、会社に関してですね、批判的に、まあ、取り上げられることも特にネット上などでは多かったということでありますが、まあ、他方ですね、各社には、パラリンピックを中心に、パラスポーツをずっと取材し続けている、そして何度も特集番組も組んできたという、記者の方々というのもいらっしゃって、まあ、そういう方々はですね、その、まあ、どうして障害を負ったんだとか、そういった、まあ、お涙頂戴的なお話ではなくて、きちっとアスリートの側面にも、スポットライトを当てながらですね、重厚な番組を作るというような方々もたくさんいらっしゃいましたが、まあそういった方々にとってはですね、まあその、なぜ民放がやらないんだというような批判は非常に胸に突き刺さるものがあります。ここで、随分古い記事なんですけれども、一つの記事をご紹介いたします。2015年6月25日、夜の7時33分付け。日刊スポーツのウェブ記事です。 NHK が24年までパラリンピック独占放送権という見出しが立っております。国際パラリンピック委員会 IPC は25日、これは6月25日ですね、当時の2018年平昌冬季オリンピック、冬季大会から24年の冬季大会まで、20年の東京大会を含む夏冬合計4大会の日本での独占放送権を NHK が獲得したと発表したと、IPC は金額期間ともに史上最高契約としていると、契約額などは明らかにしないと、契約にはテレビやラジオ、インターネットなど全てのメディアでの権利が含まれるというふうに書いてありまして、その意味でですね、民放にとっては非常に厳しい環境であると、まあ、かつてですねオリンピックも NHK 独占という時代が長く続いておりました。それが JC ジャパンコンソーシアムという形になって、まあ、NHK と民放各局が、まあ、タッグを組んでですね、共同制作をするという形に、まあ、移行してきたわけですが、そのかつてのオリンピックの、まあ、伝え方に、非常に近いというような、まあ、細かいところの仕切りはね、もちろんあの当時とは違うところはおそらく多々あるとは思いますけれども、ただ、まあ、こういったことになっているぞということは、議論の前提条件として、まず、押さえておいていただきたいと思います。もちろんですね、この東京大会が、パラスポーツの普及であるとか、あるいは、まあ、パラスポーツを通じて、どんな、環境であったりとか、境遇の、あるいは、どんな個性がある人であっても、明るく生きられる社会と、こういうものを、まあ、インクルーシブなというような言い方もしますが、目指していくということ、そして、この東京パラリンピックというものが、その絶好の機会であると、そういったことを考える絶好の機会であるということは言を待ちませんし、私もそうだと思います。であるからこそ、まあ、様々な媒体で取り上げて議論をしていくと、そして、あるべき日本の社会というのがどういったものなんだろうということを、一人一人が考え、口に出し、そして共有をしというプロセスをたどると、まあ、理想的な展開だし、まあ、そうあるべきだなと僕も思います。思いますけれども、ただ現実問題としては、そこに権利関係という壁も立ちはだかっているのもまた 事実であります。もちろん NHK からしたらですね、今までずっと長い間、全く日の当たらなかった時から、パラスポーツというものを取材し、特集し、そして番組として作ってきたのは我々だという、もちろん自負もあるだろうし、昨日今日参入してきた、いい時だけの民放にどうして譲らなきゃいけないんだというようなですね、もちろん、気持ちもあるだろうしというところも、まあ、わかるんですけれども、ただ押しむろくは、もう少しですね、門戸を広げるような形で、まあ、ある意味先行者の部分と、そして後からついていくフォロワーというところにはどうしてもその意識の齟齬であるとか圧力があるというところですが、ただ社会全体を変えようというふうに思うと、フォロワーの人たちの協力であったりとか、まさに包摂というものが必要になっていくんだろうなと思います。まあ、その意味でもですね、表面で見えてきた選手たちの頑張りであるとか、あるいはボランティアの方々の献身であるとかですね、非常に美しい部分と、まあ、そして、今回非常にいい仕組みがきしんだりとか、あるいは、批判にさらされたというのは、オリンピックのまさに、商業主義という面であったんだろうと思います。本来の形に戻るという意味で、まあ、劇薬のような無観客というものを飲んだ東京オリンピック・パラリンピックでありましたけれども、それでも成功したという部分と、まあ、観客入らなかったということで、まあ、さまざま圧力を生んだ部分というのを、まあ、真摯に反省することは必要なんだろうと思いますし、またこの放送権等々の契約というものが、一方ではそのオリンピックというもの、パラリンピックというものを広く世の中に知らしめるというところで、非常に前向きに作用する部分もかつてはあったのかもしれません。そしてその放映権というものを原資として、様々なマイナーなスポーツ等々にお金を配分することでスポーツ全体の盛り上げをというような意味であったりとか、あるいは各国の拠出金に頼らない、政治に影響されない、オリンピック、オリンピズムと、あるいはパラリンピズムというものが成立する素地としての、良い面というものは当然あったでしょうけれども、ただその仕組みというものが果たしてこのままでいいのかと、少し寄進できているところを立て直すという意味でも非常にきっかけになるオリンピック・パラリンピックだったんだろうなというふうに思うところであります。もちろん日本選手の躍進であるとか、アスリートのパラアスリート皆さんのその頑張り、新たなヒーローの誕生、素晴らしいものがあったというふうに思ってますし、こんなにパラリンピックの競技をですね、毎日毎日楽しみに、見た10日間というものはなかったなというふうに思いますし、みんなルールもわからなかった、競技名もわからない、例えばボッチャとか、もう翌日にはみんなそれを、あれすごかったねというふうに喋るとこういう環境ができたというところだけでも、だいぶ日本の社会というものそのものも、変わってきていると、まあ、これは前向きな変化であるし、大事にしていきたいものだなと思うところであります。さあ、そして続いてなんですが、新型コロナの感染症対策分科会がですね、先週金曜にワクチンの接種が進んだ段階で行動制限の緩和に関する提言をまとめたことにつきまして、今日加藤官房長官は記者会見の中で、政府としては専門家の意見を踏まえつつ検討を急ぎたいと述べたということです。これですね、ワクチンの接種が進んでいくということになると、まあ、このワクチンのね、効果等々についても様々な議論があったりもしますけれども、まあ、少なくとも、感染は予防できなくても、重症化は相当抑えることができると、劇的に抑えることができるということが言われております。ということは、まあ、感染そのものは抑えられないけれども、ワクチンを打っておけば重症化しないという意味で言うとですね、インフルエンザと、まあ、同じような病気になりつつあるということも言えるかと思います。で、そうすると何が起こるかというと、インフルエンザの時を想像していただくと、確かにワクチン打っても まあ、重症化する、あ、じゃあ、ごめんなさい、感染はすると。ただし、高熱がブワーッと上がったりだとかという、節々が痛くなって動けなくなるというようなことはなく、7度ぐらいの熱で、まあ、インフルが出てるんで、会社行くのはやめましょうね、学校行くのはやめましょうねというような、家でゆっくりしててくださいねというような措置になるということであります。で、その上でもし万が一重症化して、まあ、肺炎等々併発したという人に関しては、もちろん病床で、きちっと面倒を見るという形になっていくと。で、今現状は、まあ、医療の逼迫ということが言われておりますが、特に重症病床に入っていらっしゃる方は、まあ、どのくらいの割合で、ワクチンの接種者がいるのかっていうのは、これ、確たるデータとしては、まあ、公開情報としてはそれほど出てきておりません。たまにこの分科会であるとか、あるいは厚生労働省の諮問会議等々にデータとして出ているようですけれども、これがきちっとしたデータが出てくればですね、また対応も変わってくるんだろうと思うんですけれども、まあ、現場のお医者さんなどに聞くと、まあ、かなり劇的に効いてきていると。特に重症化予防に関しては相当劇的に効いてきているということを考えると、まあ、ワクチンの接種が進むと、今までであれば感染者の中の一定の割合で重症者が出てきて、その重症者の方々が病床を埋めてしまうので逼迫してくるということが言われてますが、その割合が相当こう出現頻度が低くなってくるということになると、大量に感染者は出るけれども重症者はほんの一人ということまでいけばですね、重症者に対応する病床で、十分に対応が可能になると。そして、一般の医療が可能になる、そして大量に出てきた感染者、軽症者あるいは無症状者に関しては、自宅できちっと療養してくださいねと。で、その自宅療養の、まあ、容量等々もですね、基本的にはもう保健所を介してうんぬんということではなしに、主治医お医者さんの判断で、自宅療養にすると、まあ、で、それに対して対症療法でお薬を出していく、あるいは、今抗体カクテル療法が、かなり注目されておりますけれども、まあ、それが、できる環境であればそれをきちっとやると、あるいは次の特効薬というものが あればそれもお使いながら、重症化予防というものを徹底していくと。まあ、そもそもがワクチンを打っていればさほど重症化しないということは言われておりますけれども、それに加えて、特効薬あるいは重症化の予防薬というものがあればですね、相当な抑制ができると。まあ、感染そのものの抑制というのはこれはもうウィズコロナということになります。で、その段階になってくれば行動の制限というものも当然緩和ができるだろうということにもなってくると。で、あるいはワクチン打った人に関しては先んじての行動の制限の解除というものだって、できるかもしれないと。まあ、そこら辺のですね、話が議論すべきだと。まあ、そういったこう出口が見えないとですね、今の我慢というふうに言われてもなかなかもはや、町場の人たち飲食店も含めてですね、協力しようにも出口が見えない中でというのは非常に難しいというところもありますし、またただですね、非常にこれが政治的だなと思うのがですね、感染症対策分科会が、この提言をまとめて出してきたのが3日と金曜日ということで、まあ、確かにまとめるまで時間がかかりますから、まさか総理の退陣表明とですね、期をいつにしてこれが出てきたということではないだろうと思いますけれども、まあ、それにしてもですね、今までは、まあ、ワクチンパスポート等々の話などと、あるいは行動制限の緩和ということを言うとそれだけで気持ちが緩むから言わないんだということをですね、言っていた感染症対策分科会がここへ来て急に何か出口戦略的なことをですね、言い出すというのは、まあ、どういった心変わりが終わりになったのかというのはきちんとご説明いただかないとですね、それこそ随分と政治的なタイミングで出してくるなと。何かこの9月いっぱいで、 菅政権が終わる、それまでに出口戦略をきちっと、出すというのは、大事なことではあるんですけれども、で、いつか出さなきゃいけないというもんでもあるんですが、今までの経緯からなかなかこう出しづらかった、ことも、あるんでしょうという中でですね、なんかこれ幸いとこの、政局のごたごたの中でしれっと出してきたよなというような感じが否めないところであります。そういう意味で釈然としないなということは思います。もちろんですね、私はもともとワクチンの接種がここまで進んだらこのぐらいの緩和をというのは、ロードマップは作るべきだというふうに、常々ここでも申し上げてきたところでもありますし、これをですね、今の緩和ではなくってもっと先の先の話なんだみたいなことを相変わらず分科会のメンバーの方々はマスコミに対して言っているようですけれども、現在の緊急事態宣言の解除とは全く別の話だというふうにも言っているようですけれども、いやむしろ今のですねこの緊急事態宣言の解除にも適用できるのかもしれないし、都道府県別の接種率だって出てきてるんですから、それを元にしての解除というものは、先んじてやるのも、全く無理ではないんじゃないかというふうにも思うところであります。あるいはですねそういうことを言い出すとまた緩むみたいなことをですねおっしゃるのかもしれませんけれども、ワクチンがこれだけこう普及してきていると、先週末の段階でですね1億3300万回の接種が、達成されていると、2回接種完了者が全体で 47.1%、 1回は打ったという方は 58% まで来ていると、いうことで、そして2週間前に緊急事態宣言が出てしばらく経ってですねお盆のあたりで人流が抑制されていないというふうに随分と大騒ぎをしていた、そして8月の末ぐらいにはですねもう爆発的に流行するんだということを、おっしゃっていたわけですけれども、蓋を開けてみると今日の東京都の、新規感染者は968人と、ついに1000人を割ってきたという、5000人いてた時がありますから、そう考えると5分の1になってきていると。じゃあこの2週間前はお盆のあたりで人流がっていう話をしていたはずですけれども、その減らない人流でも感染者が減ってるっていうのは一体どう説明をつけるんだろうなということは非常に思うところでもありますし、ここはワクチンの効果っていうものを素直に認めるべきなんじゃないかと、いうことも思います。そしてそのワクチンの接種に協力した現場のお医者さんたちであるとか、あるいは、一人一人が決心をしてワクチンを打つという、本当にこの国民一人一人の頑張りっていうものがですね、ここへ来て功を奏してきてるのではないかということを思うとですね、いやここまで頑張ってきたことは褒めないのに、緩んだって精神論ばっかり言っているっていうことはですね、いい加減国民ついていけなくなってるぞっていうことなんだろうなというふうに思っております。それから最後に簡単に時間もあまりありませんが、南太平洋キリバスに大使館新設へということ、外務省がその方針を固めたということであります。でキリバスは2019年に台湾と断交、中国と国交を樹立したということで、南太平洋の国々っていうのは台湾との国交を維持していた、という国々が多いんですけれども、そこを一つ一つ引っぺがそうとしているというのが中国の戦略でもあります。で、このあたり地図を見ればわかりますけれども、北にですねグアムやハワイがあって、そして南にはオーストラリアやニュージーランドがあるという地理関係で、この辺りを取るということになると、その南北の流れというものを遮断することができると、これはですねくしくもかつて日本の帝国海軍がまさにそれを基としてガダルカナルであったりとか南方の島々に展開をしたということと非常に符合するところでもあります。で、南洋の島々というのはことほどさように非常に重要なところであるということで、日本大使館ができてということは非常に大事なことでもあります。経済関係の強化という意味等々と。で、これに関してです ね、まあ、先週もお話ししましたけれども、海洋警察、警察権の行使、まあ、沿岸警備組織的なところとの連携、これは日本の海上保安庁との連携であったりとか、もちろん海上自衛隊との間の連携であったりとかですね、まあそこに陸空も加わってというような、まあ安全保障面、そして、まあ警察、行政警察権の行使というような、まあ様々な階層でですね、つながっていくという、まあそのチャンネルの新たな一つが開設されるというのは非常に前向きなニュースなんだろうと思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。